Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日もね、あっという間に一日が終わっていって、もう結構夜遅いんだけれども、まあ静かなね、夜の時間に、まあ、庭先に出てきてね、今日はハーフムーンなので、月を見ながら綺麗だし、なんとなくやっぱり夜って静かだよね。その静かな様子の中にね、少し録音をしたいなと思ってやってきました。人生の中にはね、ディファイニングモーメントっていうね、なんかもうこの瞬間、これ絶対やらなきゃいけないとか、なんていうのかな、魂で感じてせかされるように、魂の赴くままに動くっていう瞬間っていうものがあるわけよね。人生の中でね、私が思うには、3回だけ私の中にはもうこの時絶対っていうのがあって、それはね、一番最初は上のお兄ちゃんがまだね、1歳過ぎぐらいなのよね、まあ、1歳そこそこかな、まあ、その時にまだミルクをね飲んでたりとかしていたので、その時にミシガンの、まあ、うちの主人のね、お父さんたちの別荘があって、その別荘にね行ったんだけれども、まあ、その時にお父さんの所有するねボートでみんなでのんびりと遊覧をしようってことになったんだけども、ものすごくね、空気が冷たくなったり暖かくなったりって、それを感じながら、なんか私的には、嫌な予感がするって言ってたんだよね。この嫌な予感がする時に、なんかこんな時って竜巻とかハリケーンとか、なんか急に起こってもおかしくないんじゃないって言ったら、この辺りではもうそんな竜巻なんて起こったことないから大丈夫、そんな心配することないからって言ったんですよね。でもね、その湖ってとっても深い湖で、私は朝よく湖のところに出てね、ゆっくりと朝日と湖を眺めるのが好きで、でもそこでその朝日を眺めてる時に、一度そのここの主なんだなと思うような、すごい竜が湖の底からバーって出てきて、まあ、一気に空に上がっていったのを見たことがあったので、ちょうどその前後ぐらいだったと思うのね。だから、いや、もうあってもおかしくない竜巻みたいな、私的にはね、そんな思いがあったんだけども、もう家族みんな、お父さんお母さんなんかもずっと長くそこに住んでる人たちなわけで、で、まあ別荘だからね、まあ定期的に夏とかしか行かないけれども、まあ、絶対にないから心配ないって言われつつも、もうあまりにも今度は鳥肌が立って、まあ1歳にもならないうちのね、長男を抱っこしながら、もうお願いだから引き戻してほしいって私はもうすごい言っていて、で主人にもうお願いだからって言った時に、私のその真剣な顔を見て、主人は、あ、もうこれは私の直感が動いてるなっていうことで、それでもうお願いだから戻ってほしいっていうことで、もうお父さんなんかもう鼻で笑いながら、心配しすぎだよねっていう風にして、でそれで戻った時に、ものすごい突風が吹いてきて、もう本当にこの、なんていうのかな、ボートをね、その桟橋に、自分たちの所有のプライベートの桟橋があって、でそこにつけた途端にものすごい突風で、でそのなんていうのかな、3つぐらい向こう側に、まあ、山の方にね、3軒ぐらい山の方に行ったところに私たちの別荘があるんだけども、もうそこには間に合わないと思って、でそれですぐ湖の目の前の別荘のフランクおじいちゃんのところにもう飛び込んで、もうここでちょっと避難させてもらおうっていうことで、もうなぜならもう竜巻が舞うかのように、ものすごいいろんなものが浮いてたんですよね。でそれで慌ててボートをくくって、うちの主人とおじいちゃんね、義理の父は一緒にね、私たちはお母さんと私と長男と一緒にもうフランクじいちゃんのところに隠れたので、そこにみんなやってきて、もう なんていうかな、もうなんて稲光雷バーってもう雨なのか何なのかわからないぐらいで、一気にもう数十分の間にやっぱ竜巻が起こっていて、竜巻が過ぎていったんですよね。でそうしてその湖の上にね、たくさんの人たちが遊覧していたので、その多くのボートが全部ひっくり返って、で、まあ、中にはもう命を落とした人たちもいたり、いろんなやっぱりことがね起こって、木もすごい折れていたし、ほら竜巻なんてもう何十年もここの辺りではないって言ってたよねって私は思ったんだけども、まあそんな中で間一髪っていうところで助かりました。そしてね、2回目は母が亡くなる3週間前、もう今週持つかわからない、来週末かわからないって、まあでも誰もね、その命がどのぐらい持つかなんてわからないっていう、その時にまあうちの子と一緒にね、どうするか決めたんだけれども、まあその時のね詳しい話はまたいつか違う時にお話させてもらいたいなと思うけれども、その時に人間の命なんて本当にいつまで持つかわからないって、でもこの週を逃したらもうダメだなって、だから行かなきゃいけないって、でも子供たちの夢とかいろんなものもかかってる時だったので、子供たちとも話をしながら委ねながら、そしてみんな同じ気持ちで全員一致で、やっぱり今すぐ行かなきゃっていうことで行って、でそして数日の間に入院してた母が退院して家に戻り、私たちと一緒に10日間ぐらいね、本当に奇跡の10日間を一緒に過ごして、そして私たちがアメリカに帰って1週間後に母は息を引き取ったんですよね。だからあの時奇跡の10日間を一緒に過ごすことができなかったら、きっとやっぱり大きな効果が残っていたと思うけど、うん、やっぱりこの時この瞬間動かなきゃやらなきゃっていう、そんなディファイニングモーメントってのが2回目は母の時で、3回目がまさに10年前の今日になるんだけども、父がね、その1週間前まで元気だった父が、私が東京に入って明後日には私の初めてのライトイベントの初日を迎えるって日に、もう危ないかもしれないって、ただならほんの少し熱中症っていうことで入院したはずの父が、もう少し元気に回復したら退院しますよって言った父が、あっという間に意識不明の状態になってしまって、そして私は元気にまた回復してくれるだろうと思っていた時に、ちょうどその10年前のこの時、仕事の打ち合わせもして、ホテルにもチェックインして、ホテルの人たちも打ち合わせもして、でもいきなりやっぱりその竜巻の時と同じようにもうすごい寒気がして、すごい鳥肌が立って、あもう今行かなきゃ、私は絶対一生後悔するって、だから今動かなきゃっていうことで、慌ててチェックインしたホテルもチェックアウトさせてくださいって、そしてスタッフのみんなにイベントのことはお願いって、延期させてっていうことで、そしてもうギリギリスタッフの2人で、そしてね、ヒカリンとヨウさんで、ヨウさんなんかもう荷物を持って一緒に走ってもらって、そして沖縄の最終便に慌ててフライトを切り替えて、そして乗っていくっていうことで、本当にギリギリ最後の2席があって、その2席にフライトを切り替えてもらって、無事に到着して見たら、病院に着いたら今夜が峠ですって言われたのが10年前の今日で、でもその時に本当に奇跡のように意識を戻してくれて、そして奇跡のようにね、到着した主人と長男と一緒にね、台風がもう近づいてたのでフライトが飛べるか分かりませんって、沖縄の那覇に到着する直前にもし台風の影響で危なかったらまた東京に引き戻すかもしれませんっていう、そんな状態だったんだけども、ギリギリ主人と上の長男で、その私とね次男は先に行ってたので、それがその10年前の今日、どうにか峠を乗り越えるってことで、夜中に本当に奇跡的なことが起こって父は持ってくれたんですよね。 やっぱり戦争を生き抜いてくれた父だからこそ無事に乗り越えてくれたって、やっぱり命が強い人だねみたいなおばさんとかいとこのお兄ちゃんとかもそんな言葉を言ってくれて、台風の影響でね危ないって思われていた主人と長男もちゃんと無事に、もう本当にその時のパイロットさんにはもう心から感謝で、もうみんながもうかなんていうの拍手喝采で、それで無事に沖縄に那覇空港に到着しましたって。でそこでねずっと待ってくれていた沖縄のねイベントスタッフの大城さんが、あの私たちね私のあのこの家族2人をお迎えに行ってくれたので、でもうこの飛行機が無事に到着しましたって本当にパタパタパタって、あのスケジュール表ね、タイムテーブルのスケジュール表が全部それ以外の便が全て欠航って用事が変わったんだよねって、もう本当に救われたっていうお話をね思い出しながら、私の人生の中でこの時この瞬間を逃しちゃいけないって思ったのは今日お話をした3つです。なんで今日この話をしてるのかはよくわからないです。でもね10年前の今日最後にお話した父のことを思い出していて、10年前の今日あの日あの時があって、そして今の私がいると思ったら、10年を振り返ってイベントのことであったり、私が歩んできたライトワールドっていうね皆さんの人生皆さんの心っていうのを変えていきたいって、これからもっともっとみんなが幸せを感じてもらいたい、この世界をどうやったらよくできるんだろうって8歳の時からずっと天使に言われ続けてきたこと、それの実現に近いことをずっとやってきたこの10年間ライトワールドっていう中で、イベントや SNS もそうだし、そしてブログや今ではラジオっていうものも含めて皆さんに発信させていただいているこの今というこの10年間、ブログはもう18年もずっと書いているけれども、その中でねやっぱりこれからっていうものを思った時に、今日この日そして今月はイベントをやってからの10年っていう思いの中でね、あの日この時ディファイニングモーメントのように絶対にこの機会を逃しちゃいけないっていう思い、皆さんにもその確信たる思いっていうのがあったら、絶対にその自分が魂で感じるままに行動してもらいたいって、あなたが何を感じてるのか、あなたが強く感じてるものを押し通して、そしてやり抜く行動に移す力を皆さんにも必ずあるのね。もうそれを信じて行動してもらいたいなっていうことをね、今日は何気になんとなくもう夜でなんていう静まり返ったそのねテラスで私は皆さんにお話をさせています。今日は日本ではもうすでに独立記念日、アメリカも独立記念日になります。アメリカの独立記念日だけども、実はこの日はうちの亡くなった姉のお誕生日なのね。だからこそこの日にお父さん絶対亡くなったらダメって私たちの一般思いもあったんだけども、それから数年経ったら姉も他界しましたが、独立記念日、これはたまたま今日この話をしてるけれども、まあ、アメリカびいきとかそういうことでは関係なく、この日ってある意味この世界全ての人が心の独立、本当に自分自身のね心の独立ができるような日であればいいなって願いを込めて今日の話をさせてもらいました。 Thank you everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you all. Have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。